島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
本日は FM 喜多方の増山恵里がお送りいたします。まずは県内の情報です。広野町から平成25年成人式のお知らせです。日時は平成25年1月4日金曜午前10時からで、受付は午前9時30分から9時50分までとなります。開催場所は広野町公民館2階大会議室です。対象者は平成4年4月2日から平成5年4月1日までの間に生まれた方で、広野町に住所がある方、また平成19年度広野中学校卒業者であれば住所がなくても対象となります。なお対象の方には10月中にご案内と参加申し込み書をお送りする予定です。以上、広野町からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は喜多方市少年の市長大会で最優秀賞を受賞した、現在喜多方第二中学校に通う3年生の佐藤優奈ちゃんにお話を伺ってきました。飯舘村出身の優奈ちゃんは原発の影響で昨年4月より喜多方第二中学校へ転入してきました。少年の主張に込めた同じ思いをしている方々に伝えたいというメッセージをお聞きしてきました。
あの日から喜多方に中3年佐藤優奈、 3.11 あの日のことは1年以上経った今でも鮮明に覚えています。ペットのアサギが突然騒ぎ出した直後、いきなり何かが落ちたような音がして大きく揺れ出した家、バラバラと落ちて割れる食器、倒れてくるテレビやタンス、裸足で表に飛び出し立っていることさえできなくしゃがみ込んだこと、何かが迫ってくるような大きな音、飛び跳ねる大型車や亀裂が入る地面。私はこの時飯舘村にある自分の家にいました。あの時沿岸部に仕事に行っていた母が津波に遭いはしないかととても心配だったこと、電話も電気もテレビも使えずラジオからの情報しか入らなかったこと、いくつかの偶然が重なり母や一緒にいた大切な人たちが無事だったことなど、あの時は何が何だか分からなかったはずなのに、あの時の光景が頭から離れません。その後事情がよく分からないまま喜多方市に避難し、不安を抱えたまま人生初の転校、いろんなことが不安で誰かに声をかけることもできませんでした。しかしみんな笑顔で、暗く一人だった私に声をかけてみんなの輪の中に入れてくれました。とても感謝しています。あれから半年近く経った10月頃、家族で思い出がたくさん詰まった場所を一度見てこようということになり、原町や相馬市に行ってきました。小さい頃から遊んでいた公園は使用禁止、塩水をかぶって錆びていました。毎年私の誕生日に来ていた海水浴場は半分は海に沈み、あちこちの土がえぐり取られ、楽しかった場所の面影がみじんもありません。キャンプファイヤーや砂の芸術で楽しんだ場所は大きな鉄骨の建物が一つあるだけで、何の温かさも感じられませんでした。原町はきつい塩と何かが腐ったような匂いが漂う何もない場所に変わっていました。私はこの変わり果てた風景と飯舘村に住んでいた頃ずっと親友だと思っていた友達との心の距離感ができてしまったことで、自分とは何か、何をすべきかが分からなくなりました。その時ふと死にたいと口にしました。私の様子を見て母は、今までどれだけいろんな人の世話になったの？と問いかけてくれました。思えばあの震災の後、今に至るまでいとこの家、親戚の家、上司の家、 その他にも数えきれない人にお世話になってきました。特に母は一生懸命いろんなものから守ってくれました。飯舘にいた時、寂しい思いをしなくて済んだのはその友達がいたからでしょ。それにたくさん亡くなった人がいる中で奇跡的に生きられた私たちはここで立ち止まっちゃダメ。自分だけが辛いんじゃない。生きたくても生きられなかった人に申し訳ないから死にたいとか軽く言うんじゃないと言って私を暗いところから助けてくれました。私はいろんな人に生かされていて、いろんな人に支えられて、いろんな人に見守られてここまで来たのです。今回の地震で私は友達、家、ふるさと、住む場所、学校、思い出の場所など大切なものをたくさん失いました。皆さんにも必ず失ったものがあると思います。中には私よりも大変な思いをしている人もいることでしょう。失ったものが大きくても小さくても辛い思いをしている人はたくさんいると思います。そんな人たちに私は伝えたいと思います。辛い思いをしたからといってそこで諦めたらいけない。立ち止まるなとは言いません。疲れた時は立ち止まって休んでいいと思います。しかし必ず前に進んで強く強く生きていかなければなりません。無理せず自分のペースで、笑い、たまに涙を流しながら、それが私たち生かされた者の使命だと思います。私は今いろんな人のおかげでとても幸せに生きています。
この少年の主張の話があった時、どんな思いで参加を決めましたか？
やっぱり同じ飯舘村出身の人もいっぱいいるし、少しでも元気づけたいなと思ってやりました。
作文をこう聞いていて、やっぱりお母さんの言葉がとても印象に残ったんだけど、やっぱりお母さんにすごく励まされましたか？
はい、もうお母さんがいたからもう今まで生きてこられたって感じです。今までお母さんのありがたみとかいろんな人のありがたみがいまいちよくわからなかったんですけど、なんかこの震災の後もういろんなことに感謝っていう感じです。
日中に来て自分の中でやっぱり何か変わったことはありましたか？
友達を大切にするようになりました。すごくいろんなことがショックで、すごい暗くて何も喋らないような子だったんですけど、なんかみんな明るく話しかけてくれて、一生懸命元気出してって言ってくれたりして、すごい気にかけてくれたのがやっぱ嬉しかったです。
この少年の主張ではゆなちゃんは何を伝えたかったですか？
震災があった後もういろんなことがあって、もう生きるのはいいなって思った時に、もうちょっと頑張ってみようかなって、この世界の楽しいところを一生懸命見つけたりとかしてたら、もうすごく世界も明るくなったし、みんなも優しかったり、いろんなところに気づけたので、何事にも諦めないでやってみると必ず幸せが待っているよっていうことを伝えたいです。
一度は死にたいと思うほど落ち込んだゆうなちゃん、けれど心に響いたお母さんの言葉、そして周りの方々の優しさ、私は皆さんのおかげでとても幸せに生きていますと最後の綴ったメッセージが、ゆうなちゃんを応援してくれた方々への最高のお礼の言葉だと思います。何が起きても前を向いていればきっと幸せになれる、そんなことを教えてくれたゆうなちゃんの主張でした。本日は FM 北方の増山絵里がお送りいたしました。
福島テオタからプチバンポルテ登場。乗り降り楽ちんスライドドア、便利で楽しい装備がたっぷり。ポルテは全店で試乗できます。ポルテ、アイシス、エスティマ、エスティマハイブリッドの UU ローン 1.9% 特別金利も実施中。お近くの福島トヨタへ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りしました。